続いて4番宮沢正道議員の登壇をお願いします。宮沢正道議員。宮沢正道議員。
議席番号4番宮沢正道です。通告に従い質問いたしますので、担当課長のご答弁をお願いします。私の質問は青木村消防団についてと、新たな特産品の開発についての2点です。1点目の質問は青木村消防団についてです。青木村消防団の団員の皆様には、日頃より消防防災の多方面にわたり昼夜を問わず活動をしていただいていることに敬意を表するものであります。またそれを支えてくださっているご家族の皆様、団の運営や協力機関との調整にご尽力いただいている地区および村、関係職員、川西消防署の皆様にも感謝を申し上げます。近年では大規模な林野火災が大変多く発生しており、消防団の役割はより重要なものとなっています。また消防団の活動は火災対応だけでなく、気候変動による豪雨や台風による土砂災害や避難を要する方の誘導等、その備えのための防災訓練や火災予防訓練、村民への広報活動等多岐にわたり、地域密着型の村消防団の役割はより重要なものとなり、大きな期待が寄せられています。しかしながら消防団の現状にはその必要性は高まっている中、一方では団の存続を心配する声も聞かれ、矛盾が生まれてきています。先ほどの会議で消防団員数は5年後の2030年に平成元年度生まれの世代が退団すると、40歳以下の現役世代は激減し、今後5年間新入団員も中途団員もないと仮定した場合、現役世代はわずか25名になる。今後ほとんどの部の存続ができない状況に陥ると推測されるとの分析結果をお聞きし驚きました。村の安全と安心を守るためにはなくてはならない消防団であり、私も OB の一人として活動に期待し応援しています。昨年6月議会でも質問にご答弁いただいていますが、再度質問させていただきます。議長。
宮沢正道議員。
1点目は青木村消防団の組織編成と団員数について伺います。何を置いてもマンパワーが必要であり、団員の確保がさも重要であると考えます。直近の団員数と昨年度からの団員数の推移について教えてください。
稲垣総務企画課長。
はい、お答え申し上げます。 令和8年度の消防団員数は191名となります。令和7年度は223名ですので、前年度比マイナスの32名という状況でございます。以上でございます。
ありがとうございます。次に、令和3年度より41歳以上の入団再入団の制度が導入されたとのことですが、どのような制度であるかお聞きします。また41歳以上の団員数と制度導入の以降の年次推移について教えてください。
稲垣総務企画課長。
はい、再入団制度につきましては、41歳以上の入団制度でございます。令和2年度に団員確保のための41歳以上入団制度を消防団の機構改革会議において検討され創設されたものでございまして、令和3年度より施行しております。対象となる方は男女経験を問わず41歳から55歳の方でございます。年次推移でございますが、令和3年度18名、令和4年度17名、令和5年度18名、令和6年度は20名、令和7年度20名、令和8年度21名ということで、わずかながらではございますが微増してきているというような状況でございます。
ありがとうございます。
宮沢正道議員。
今いただいたお話しいただいたように、消防団を取り巻く課題は団員不足と高齢化、若者の損害流出、少子化に加え、活動する上での課題として本業との両立、早朝および夜間訓練、家族時間の減少、精神的体力的負担等々が挙げられます。また地域コミュニティの変化も大きな要因と思われます。昔は消防団に入るという流れがありましたが、現在は地域との関わりの希薄化や価値観の多様化により、特に若い世代では消防団イコール負担が大きいという印象を持つ人が少なくないと思われます。消防団の団員の確保は全国的に大きな課題となっています。団員増加のためにさまざまな取り組みをしていただいておりますが、ここで改めてそのために必要と思われていること、今年度からの新たな取り組みがありましたら教えてください。
北村村長。
団員増加のために必要なこと、それから取り組みについてご答弁申し上げます。一つとしては、消防団活動の負担軽減と働きやすい環境づくりでございます。具体的には、訓練や警戒活動の頻度の見直し、あるいは仕事や学業にできるだけ支障のない範囲で活動できるような柔軟な運用が求められているのではないかと考えております。2つ目といたしまして、企業あるいは地域住民の皆さんの理解と協力の拡大でございます。具体的には消防団協力事業制度の復旧に取り組みまして、入団しやすいように活動時に高級扱いにするとか、そういった企業を増やしていくこと、それから学校や地域行事と連携いたしまして、日頃から消防団活動を身近に感じてもらう機会を増やすことでございます。小中学校の小中学校には、本部の車両を活用いたしまして、訓練を見ていただいたり、実際に手に触れて見ていただくようなこと、あるいは保育園の卒園式、小学校の、卒業式に出向きまして、イベントを実施する、あるいは産業祭で、消防団が実際に PR するなど、消防団活動を日頃行っているところでございます。身近にこういった活動を知っていただくことが大事だろうではあるというふうに思っております。3つ目といたしまして、多様な人材の確保とそれから魅力の情報発信でございます。 具体的には学生などの若者層あるいは女性が活躍できるような広報を展開していくこと、例えばその実績証明書などを導入いたしまして地域貢献活動のこういった実績が学生の就職活動に有利な環境を整える、こういったことも入団の動機づけになるのではないか、あるいは有利な方法ではないかというふうに思っております。これまで同様現役の消防団員の悩みを聞きましたり要望等を聞きし真摯に向き合いましてより活動しやすい消防団活動に取り組んでまいりたいと思っております。今消防団員の団長をはじめ幹部の皆さんには若い団員の皆さんから実際アンケートをし一つ一つ取り組んでいただいておりまして本当に大変なことだというふうに思っております。ご質問いただきました消防団員の減少というのは村の大きな課題の一つであるということでもありますので私といたしましても真摯に今後も取り組んでまいります。
本当に日頃より取り組んでいただいていることは本当にありがたく思っておりますが参考としてちょっと聞いていただければと思いますが令和7年2月に開催された消防団制服団長 OB 会において団員減少について各部各地区により勧誘活動の方法や熱量に差があると感じられるとの意見がありました。対策の一案として OB や協力員を主体とした勧誘班を立ち上げて各部各地区を連携しながら活動することで地域差の解消を図ることが期待できるのではないか。また定数や勧誘方法の見直しでは入団者数に応じた退団者数の調整等により団員減少に歯止めがかけられるのではないか。定年制の廃止により団全体の急激な高齢化も抑えられるのでは等々の意見が出されました。参考にしていただければと思います。以上。
宮沢雅道議員。
2点目はポンプ班及び装備品についてお聞きします。県内77市町村のうちポンプ車を1台以上所有しているのは61市町村約 80% で上昇では東御市長和町消防団はポンプ車を所有していない とのことです。中山間地の島村では高低差があるためポンプ車は必要と考えますが青木村のポンプ車の所有状況について自動車及び下半ポンプの台数を教えてください。
稲垣総務企画課長。
はい、村で保有している消防車両でございますがポンプ自動車が1台下半ポンプ車が12台指令車1台計14台となってございます。
ありがとうございます。それぞれの失礼以上。
宮沢雅道議員。
それぞれの耐用年数とこれらの購入計画について教えてください。
稲垣総務企画課長。
はい、村の導入しているポンプ自動車下半ポンプともに具体的な耐用年数の定めはございませんけれども下半ポンプで言いますと最終製造年より15年で部品の供給がなくなると言われているため修理可能な年数とすればおおむね15年と見込んでいるところでございます。今後の更新あるいは購入計画につきましてはまずは消防団へ既存の車両の導入年月を今確認しているところでございますのでそれを確認した上で意向を確認し全体の車両の配置を含め消防団の意向を聞き取った上で計画的に更新してまいりたいと考えております。
宮沢正道議員。
以上。今のお答えでちょっと、計画がちょっと前向きに計画をしていただくべきではないかと思いました。
議長。宮沢正道議員。
次に、夏場の台風時期の警戒時に下半ポンプ車の室内が曇り前方が見にくく安全性が心配との声がありました。下半ポンプ車にエアコンをつけていく考えはありますか。
稲垣総務企画課長。
はい、下半ポンプ車へのエアコンの設置についてのご提案でございますけれども、既存の軽トラックタイプの車両への後付けのエアコンにつきましては、年式等によっては対応していない車両もあるというふうに認識しております。また部品があった場合でも後付けが可能な場合でも1台約20万円程度の費用がかかるというふうに聞いております。村としましてはまず下半ポンプの更新計画を優先にいたしまして、合わせてエアコン付きの車両へも順次更新していくというふうに考えております。
宮沢正道議員。
今のお答えのようにまた前向きによろしくお願いしたいと思います。議長。
宮沢正道議員。
装備品についてお聞きします。現在使用されている消火用ホースの状況をお聞きします。まず重量および規格について教えてください。使用に関してホースのひび割れや老朽化による問題はないか、更新についての規定があったら合わせてお願いします。
稲垣総務企画課長。
はい、消防用のホースは1本あたり6キロから8キログラムでございまして、口径は65ミリメートルとなってございます。更新につきましては村の予算の範囲内で消防団と協議しながら必要数を更新しておりまして、令和6年度では20本を更新しているところでございます。特に更新に関する規定はございませんけれども、今後も引き続き消防団と協議を重ねながら更新に努めてまいりたいと考えております。
よろしくお願いいたします。以上。
宮沢正道議員。
この質問が今の、お答えに一緒なのでこれは省きさせていただきますが、更新についてはいろいろ団の要望や村の予算もありますのでよろしくお願いしたいと思います。
宮沢正道議員。
ホースの保管や格納箱の管理をどのようにされているかお尋ねします。
稲垣総務企画課長。
はい、基本的には地元の消防団分団ごとに点検管理をしていただいております。その際破損等の状況が確認をされましたら、その情報を分団長経由で連絡を村の方にいただきまして、村側で修繕あるいは交換との対応を取っております。
ありがとうございます。宮沢正道議員。
3点目に林野火災への対応と備えについて伺います。全国でも大規模な林野火災が発生しています。岩手県大船渡市や大槌町の火災が記憶に新しいところですが、延焼範囲が広範囲であることや人の力だけでは消火が困難であること、また住宅への延焼が懸念される近隣地区では避難を余儀なくされる方も出ていました。また鎮火までには長い時間が必要でした。青木村でも本年4月19日に東郷地区の林野火災が発生しましたが、この件についてお尋ねします。この火災では地元アイリーン団が午前の作業を終え休息中であったことや休日であったことが幸いし、迅速に対応することができたとお聞きしました。 また消防庁より消防ヘリ出動要請も速やかに行われ、最小限の被害に収まったと聞いています。消火活動に当たられた大勢の団員の皆様と関係者のご協力によるものと感謝するところであります。この火災に関して出動から鎮火までの経過について、また消防団の出動状況について教えてください。
稲垣総務企画課長。
はい、火災が覚知されましたのは令和8年4月19日12時31分でございます。その後鎮圧が同日の14時52分、鎮火は翌日の4月20日11時30分でございます。消火活動でいたしましては、川西消防署と消防団による放水、それから消防防災ヘリコプターによる計8回の放水によりまして鎮圧となり、翌20日に朝から残火処理として放水活動を行い、最終的に鎮火に至ったところでございます。消防団員の出動人員につきましては、19日が94人、20日が45人でございます。
林野火災は、再発の恐れもあるため、昼夜を問わず警戒が必要で、完全に安心できる鎮火までに長い時間を要します。本当にお疲れ様でした。以上。
宮沢正道議員。
今回の林野火災について、問題点や改善点が必要な点があれば教えてください。またそれらを踏まえて今後の課題についてお聞きします。
稲垣総務企画課長。
はい、現在消防団員の皆さん、また役場職員から今回の林野火災に関する問題点等の洗い出しを行っている状況でございます。役場職員からの問題点等の取りまとめは終わっておりますが、消防団に関しましては、ご案内通り現在ポンプ操法大会に向けて朝に夕に訓練活動中でございますので、大会終了後に集約し情報共有をした上で改善点等を整理検討し、今後に備えて対応してまいりたいと考えております。
はい、ありがとうございます。ただ私の聞いている範囲ではちょっと問題がありまして、この次に私の質問をするんですけども、ちょっと内容がおかしくなると思いますが、よろしくご理解ください。以上。
宮沢正道議員。
実は4月の19日の発生の林野火災を受けて、4月24日に総務建設委員と消防委員本団三役の合同会議が行われました。会議の中では林野火災が身近にあったこともあり、ホースの軽量化、予備ホースの管理などが話されました。中でもホースについては消防団より規格の変更が提案されました。具体的には1、下半ポンプの実践用ホースを現行65ミリから50ミリへの変更をお願いし、現行の65ミリから50ミリへの変更をお願いし、失礼、現行の65ミリについては格納箱用として使用してはどうか。2、口径については池継ぎ手を利用していく形で経費を抑えていってはどうかの2点です。この変更による利点として、運搬時の負担軽減化、体力差にも対応しやすくなる、女性や高齢団員でも扱いやすい新入団員の心的負担軽減につながります。火災では初動が 非常に重要であり、十数秒の差が延焼範囲の拡大防止につながることがあります。特に夜間活動では安全面のメリットが大きいと考えます。一方デメリットとしては耐久性、摩耗、引きずりや岩場仕様に弱い面があるとの指摘もあります。軽量防災化のための電動カーンポンプ、軽量ホース、デジタル無線、軽量防火服等は特に青木村のような中山間地域では機動性向上が期待でき、ひいては活動しやすさにつながるのではないでしょうか。ご検討をお願いします。
稲垣総務企画課長。
はい、軽量化等に関するご提案等をいただきました。その中で特に今議員からありました消防用のホースを65ミリの口径から50ミリに変更したらどうかというお話、メリットデメリットについても議員からご指摘があった通りであると私も認識をしております。その上で、若干その変えた場合の課題というのもあるのかなというふうに我々としては考えております。経験上ですね、特に見通しの悪い時、あるいは夜間とかそういった時にですね、プロの消防署の職員の50ミリのホース、そして消防団員の65ミリがあるということで、特に見通しがなくてホースを何本も転調するような場合には、一目でこれは消防署のホース、これは一目で団のホースというふうに見分けられるというメリットもあります。また今回の林野火災で山間部に行く場合には軽いホースの方が機動性があって扱いやすいというメリットもあります。その辺メリットデメリットを整理した上で、一番はですね、活動している消防団員の皆さんが安全にかつ機動的に消火活動ができることが大変重要であると認識をしております。これまで同様にですね、消防団からの要望等を十分に踏まえながら、また川西消防署とプロの方のアドバイスもいただきながら装備品の拡充に努めてまいりたいと考えております。以上です。
はい、よろしくお願いします。議長。
宮沢正道議員。
4点目の質問は青木村消防団の課題と解決に向けた取り組みについてです。1点目の質問では団員減少にはの歯止めをかけるための取り組みについてお聞きしましたが、ここではその他の課題や行われている取り組みについて教えていただきたいと思います。
稲垣総務企画課長。
はい、1点目につきましては消防車両の更新でございます。消防車両につきましては、車両とカーンポンプなど導入時期を現在調査中でありまして、今後年数が一定程度経過しているものや故障等が頻発するものは積極的に更新していきたいと考えております。またカーンポンプにつきましては、先ほど申し上げました通り最終製造年から15年ほど経過すると部品の供給がなくなるということも含めまして、今後検討してまいりたいと考えております。また先ほど議員から提案がありました装備品等の更新についても、消防団の要望等を踏まえて更新拡充を検討してまいりたいと考えております。地域の安全安心な暮らしを確保するため、日夜頑張っていただいている消防団員の気持ちに寄り添い、そして応えるため、厳しい財政状況下でありますが最優先課題として対応してまいります。それからもう一点につきましては、それ以外とは言われましたが、やはり団員数の確保に向けた取り組みでございます。少子化が進む傾向に歯止めがかからない現状の中、現役消防団員の多くが村外で勤務されていることを踏まえますと、今後は平日の昼間に在宅されている住民の皆さんを中心としました自主防災組織についても検討しなければいけない時期に来ているのではないかなというふうにも感じているところでございます。消防団員の確保につきましては長年の課題でございまして、これまで消防団員とともに知恵を絞りながら団員数確保のため定年延長や再入団制度などに取り組んできているところでございます。引き続き団員確保に向けて取り組んでまいりますので、議員さんからも見ようがございましたらぜひご提案をいただきたいと存じます。
ありがとうございます。 本当に前向きに取り組んでいただいていますので、本当に感謝を申し上げます。
宮沢正道議員。
5点目は、活動しやすい消防団づくりについてお聞きします。多くの課題に対して、消防団としても分団長会、機構改革会議等を開催され、検討されています。また、団員アンケートにより、移行調査や改善点の検討を行うと、団運営等多方面にわたり検討していただいているところであります。先ほどお聞きした課題と実際の取り組みを踏まえて、すでに機能別団員の拡充、女性団員加入の推進、双方大会や訓練体制の見直し、企業との協力、OB団員や地域防災協力員の活用等々行われているわけですが、消防団、村関係機関が連携して取り組んでいる中で、改めて活動しやすいという点に着目し、どのように考えておられるかお聞きします。
稲垣総務企画課長。
はい。これまで出動手当の支給、あるいは地域消費券の配布、あるいは装備品等の整備について消防団の意向を尊重し、また議会の承認をいただきながら必要な予算についてを確保し、処遇改善や整備等が充実してきているものと認識をしております。また火災情報や招集通知をスマートフォンへ一斉配信するシステムの導入によりまして、効率的な運用も図ってまいりました。活動しやすい消防団作りのためには、訓練の効率化、夜間や休日の負担軽減、参加義務の見直しなど、仕事や家庭と両立しやすい柔軟な運用による負担軽減がより一層求められているものと感じております。また、消防団員の皆さんが働く職場の理解と協力を得るため、事業所における消防団活動への理解を促進し、特に有事の際に出動するときの配慮を受けやすい協力事業所表示制度を普及させていくことも大事であると考えております。いわゆる Z 世代と呼ばれているおおむね30歳以下の皆さんは、よりワークライフバランスや心理的安定を優先し、タイムパフォーマンスを重視する傾向があると言われております。こうした若者世代との意見交換の場をより多く持ち、気持ちに寄り添った仕組みに柔軟に対応していくことも、活動しやすい消防団づくりにとって大変大事な取り組みであるというふうに考えております。
ありがとうございます。5月の8日に自動車ポンプ車の朝の訓練を見に行かせていただきました。約20名の団員の皆さんが選手のバックアップをしながら訓練を行っていました。中澤団長も出席されていました。少し驚いたことは、昨年度の副団長がポンプ班の機関長、下半ポンプの指揮者がポンプ車の選手として活動されていたことです。また各分団の分団長さんが水利の確保等の手伝いに参加され、昨年大会に出場した選手も OB として指導に当たられており、ラッパ班も同様に昨年度のラッパ長さんが班員として活動され、 OB や協力員が熱心に指導に当たられていました。厳しい中にあってもオールアウキとして一致団結し活動されている姿に、青木村消防団ここにありと強く感じ入りました。これからもより良い、また参加しやすい消防団活動に向けての取り組みと、村民の皆さん一人一人のご理解ご協力をお願いして、一つ目の 質問を終わります。以上、
宮沢正道議員。
2つ目の質問は、新たな特産品の開発についてです。1点目は、立ち屋金そばに続く我が村の味の開発についてお聞きします。最初に、青木村のブランドとして知名度も高い立ち屋金について伺います。多方面の関係者の皆様のご努力により、そばの栽培から商品化、全国的な商品の販売ルートの獲得や PR 活動により市場を拡大されてきました。またさらには、商品の安定供給のため収穫量アップのための取り組みもされています。近頃では冷凍食品としてさらに市場を拡大されてきています。新聞、市場等でも関連記事の掲載を目にするところです。さて、村ぐるみで立ち屋金そばの普及に力を注いできている中、その効果も十分に上がってきていると思いますが、現在の売れ行きと今後の市場の動向や拡大の計画があるかどうかお聞きします。
小林商工観光移住課長。
はい、生産についてはまさに村ぐるみ、本当に青木村を挙げてですね、オール青木で取り組んでいるところでございます。ご質問いただきました立ち屋金そばの売れ行きの状況ですが、道の駅青木こまゆみ、味どころこまゆみではその注文の6割が立ち屋金そばということでございます。また農産物直売所では昨年度1年間の売り上げでそば焼酎が378本、昨年末売り出した冷凍そばは905点、乾麺のそばは5164点、そば粉は2110点と好調をいただいております。市場拡大について関係人口、交流人口の入り口となる東急グループの飲食店、スーパーからの引き合いも増えておりますので、その期待に応えられるよう村を挙げて取り組んでいきたいと思っております。以上でございます。
ありがとうございます。
宮沢正道議員。
次に、村外へ手土産として持参したい商品の開発についてお聞きします。菓子類では青きのこちゃんクッキー、漬物は見返り漬け、軽食ではおやき、梅まんじゅう、手作りパン等々、すでに商品化され購入できる商品も多いのですが、新商品の開発についての構想や計画について伺います。
小林商工観光移住課長。
はい、お土産は観光客にとって楽しみの一つだと思います。我々職員も出張の際には手土産といってはなんですが、お土産を買ってきますので、職員には背中を押して出張に出させていただいているところです。さて、お土産は知名度、経済効果も高まり、地域の活性化につながっております。昨年度は原そばをそば粉に引く際に排出されるそば殻を使って染め物にするアイデアを学生等からいただきまして、商品化に結びつけております。この経験をもとに、観光業だけではなく農林水産業、製造業、地域住民に参加を募り、このプロジェクトを進めていきたいというふうに考えております。以上でございます。
以上、
宮沢正道議員。
令和8年度の予算では、郷土の土産品創出プロジェクトという名前での委託料が計上されていますが、 事業内容について教えてください。また新商品のアイデアについての募集等、村民の参加についてはどのように考えられていますか。重ねてお願いします。
小林商工観光移住課長。
はい、議員ご意見のとおり、郷土の土産品創出プロジェクトは今年度新たに取り組まさせていただくものでございます。地域住民企業の力をお借りして、当村の特産品、そばやりんごやお米とありますけれども、特産品を生かし商品開発、加工、受託製造 OEM と言われますけれども、新商品を開発しようとするものです。アイデアの募集につきましては、村広報あるいは青木ネットワークを通して広く公募していきたいというふうに考えております。以上でございます。
ありがとうございます。村の広報に連載されている産地地消プロジェクト、オラが村の味レシピも現在100点以上になっています。これらの貴重なアイデアの活用と、食生活改善推進協議会や農産物加工所の方々や村民の皆さんの意見を参考にして、新たな我が村の味を探していただければと思います。議長。
宮沢正道議員。
2点目は、村の特産品積み合わせの通年販売について伺います。まず暮れの挨拶として人気が高いふるさと便について伺います。現在この事業は継続されているかお聞きします。また今までの利用状況について教えていただければと思います。
小林商工観光移住課長。
はい、お答えいたします。ふるさと便、こちら秋になると送られる側も送る側もですね、非常に楽しみにして、ふるさと便として送っていたものでございますが、最盛期には200を超える受注がありました。しかし残念ながらですね、生産者や品数の減少から売り上げも半減しまして、また原価総量の高騰から令和8年度以降、行っていません。以上でございます。
少し残念ですが、次の質問にも関連します。議長。
宮沢正道議員。
今言われたように、残念な方向になっていますが、ふるさと便の今後の再復活はどんなふうにお考えでしょうか。
小林商工観光移住課長。
はい、これはですね、やはり送る側も楽しみですし、送られる側も楽しみにしているもので、まさにふるさと便ということですので、青木村の農産物等を旬のタイミングで送られるような形は作りたいと思っております。そこはですね、やはり民間の活力に期待をしたいということで、道の駅青木農産物直売所運営組合の皆さんにもお願いしながら、事業の復活を叶えたいと思っております。以上でございます。
宮沢正道議員。
その通りだと思いますが、特産品の安定供給が大前提となることは承知していますが、村の特産品セットにして通年販売をする可能性について伺います。例えば2000円、3000円、5000円等の詰め合わせを作り、直売所等で通年販売できないかと思うわけですが、今のお答えではなかなか大変だと思いますが、お答えいただけます。
小林商工観光移住課長。
はい、議員のご提案を参考にさせていただきたいと思います。今はネット販売の方も力を入れていきたいというふうに思っておりますので、ネット販売も含めて通年でご利用いただけるようなふるさと便を行いたいと、道の駅青木農産物直売所等村内の事業所の皆さんにもお願いしながら復活させたいというふうに思っております。以上でございます。
よろしくお願いします。 観光客の購入により青木村の知名度のアップにつながる、さらには地元農産物や特産品が生かした加工品の需要拡大にもつながると思います。多方面からの意見を取り入れ、ぜひ良いものができるよう期待しております。よろしくお願いします。以上で私の質問を終わりにします。ありがとうございました。
宮沢議員の一般質問は終了しました。